よりしげ市長の
ワンダフル沼津。
10月放送分、よりしげ市長のワンダフル沼津ワン沼のお時間です。ここからはコースト FM 上田光平がご案内していきます。今日もいつも通り沼津市役所4階の特別応接室で収録した様子、皆さんにお届けしてまいります。ということで、私の目の前にはいつも通りよりしげ秀一市長がいらっしゃいます。市長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
実はですね、
はい、
収録の段階で外が大荒れ、
はい、本当にそうですね、
荒れに荒れております。
雷がすごいですよね。
先ほどまで晴れていたんですけれども、
どうなっちゃってるんでしょうか。ょ、はい、今日こんな天気になる予定でしたっけ。
なかったんですよ。
いやー、最近わかんないですね。
症
状今日っていうのは本当にどんどん変わってしまいますんで、
どうでしょうか。10月の初旬になるとそろそろ空気が本格的な秋に入れ替わっていてくれるといいなという思いを込めつつ、
うん、はい、もう本当ここのところいつになったら秋になるんだろうと、
ね、
秋なくなっちゃうんじゃないかと、
そうなんです、
そんな話が出るぐらい、ね、毎日酷暑、
ね、
どうなってしまった
と、ね、はい、あの一方で秋になりますとまた沼津もね、
はい、
美味しいものいっぱい取れますし、
そうなんです ね
楽しめるところもありますからね、
はい、そちらに期待しましょう。
そうですね、
はい、
はい、ですので今日ひょっとしたら収録中にですね、雷鳴がドドーンと、
はい、
今も鳴ってますけど、
鳴っちゃいましたね。僕らのお腹が鳴ってるわけじゃないと、
まあ、お腹が鳴ってるぐらいに捉えていただけると、
そうですね、
幸いかなというふうに思いますので、
はい、
お願いいたします。さあ今日もゲストを迎えしてお話を伺ってまいります。今回はフェンシングの町沼津推進協議会の会長でいらっしゃいます杉沢典人さんです。フェンシングの町沼津推進協議会ではフェンシングを通しての、まあ、にぎわいのある町づくりを目指していまして、フェンシング競技の普及拡大、トップ選手の育成、大会合宿の誘致など取り組みを推進しています。で、杉沢さんからはですね、2024パリオリンピックの現地での応援の様子、うん、それから試合の感動興奮、このあたりをたっぷりと伺ってまいります。振り返っていきたいと思います。で、あの9月の14日から16日にですね、沼津市で開催された全日本フェンシング選手権大会などについてもお話を伺っていきたいと思っております。ということで、今日のお客様、フェンシングの町沼津推進協議会の会長でいらっしゃいます杉沢典人さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はいろいろとこの収録に合わせてね、市長、資料を持ってきていただいたんですけれども、
たくさんありますけど、この日の丸ね、え、後で登場しますけど、兜とか
ねえ、
いろいろとありますね。
大きな、ね、日の丸にたくさんのこう応援、フェンシング日本代表に対する応援メッセージ、こう寄せ書きみたいな形でね、
はい、
日の丸の旗、それからいろいろと今日ね、杉沢さんの収録に合わせてお召しになってくださっているものも、
そうなんです、
またちょっと後ほど伺っていこうと思いますけれども、
は
い、
うん、そうですね、
気合が違うんですよね、はいはい、たっぷり伺いますのでよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、まずはですね、杉沢さんがどんな方なのかというところからね、市長。
そうですね、
はい、
まずはですね、改めて自己紹介ということでよろしくお願いいたします。
はい、嵐を呼ぶ男、杉沢です。
お、素晴らしい。
今日本当最高の、ね、天気の中で入るということでですね、ちょっとエネルギーが溢れすぎちゃってるのかな、なんていう気がしますけれども、まあ、今日はあのフェンシングの町沼津推進協議会の会長として、はい、ちょっとお話しできればと思うんですが、
はい、
あの簡単に私の自己紹介をさせていただければなと思っています。はい、西沢田でですね、
はい、
株式会社大使建設という建設会社を経営しておりまして、その代表取締役を務めております。うん、で、会社自体は、まあ、祖父が個人の、まあ、造園業として立ち上げて、今年で60周年になりまして、沼津市の私立図書館にですね、はい、トピアリーという動物の形をした植木なんですけども、よくディズニーランドとかに、ね、はい、あるものをですね、寄贈させていただきまして、はい、でその際には市長にも立ち会いいただきまして、はい、ありがとうございました。ちょうど今年がうさぎ年ということで、
うん、
そのうさぎのトピアリーと、はい、あと図書館が実は、まあ、フクロウの形をしているということでね、
うん、
はい、知恵、知識の象徴ということでフクロウの形をしておりますので、フクロウの形のトピアリーを寄贈させていただきました。
うん、
まあ、現在は、公共事業を中心に、まあ、あの CM のとか映画とかそういった撮影の協力もさせていただきますし、うん、市役所に 蜂を駆除してほしいんですけど、はい、どっかないですかって言った時に紹介される、業者になっておりまして、今蜂の駆除がですね、
はい、
最盛期を迎えているということで。
そうですか。
なかなか大変なんですよね。
というのもオオスズメバチを駆除して、
あらら、
線部がちょっと刺されたということで、
ま
あ、その辺の対応も慣れてます。
気をつけないと。
気をつけながらやりたい
ですか。
はい、思いますが、まあ、本当に年間に数十件、まあ、駆除、ね、させていただいたりをしています。で、会社自体は、まあ、建設業でなかなかハードなイメージがあるかと思うんですけれども、うん、まあ、基本的にはもう残業ゼロ、うん、労働環境に関しては、まあ、他社と比較できないぐらい、まあ、いい環境を提供できているのではないかなというふうに思っていて、マッサージチェアをですね、
はい、
社員の福利厚生で用意したりとか、あと酸素ボックスがあるんですけど、
すごい、
はい、なかなかやっぱり社員もですね、疲れて帰ってきてから使うということがなくて、もうちょっとこうなんとかできないかなと思った時に、うん、まあ、アスルクラロの選手にですね、
はい、
お声掛けをしたところ、まあ、ぜひ使わせてくださいということで、まあ、無償で提供させていただいて、
いらっしゃるんですね、
はい、最大1日4人ぐらいの選手の方がいらっしゃっています。でこれやっぱ実に上がっていただいてですね、うん、大使建設のおかげで実に上がれたとぜひ言っていただきたいなというふうに思っております。はい、で今年新社屋を建てまして、
はい、
でそういったところも含めてですね、まあ、あと地域に貢献をするという姿勢ですね、うん、まあ、社員が地域活動をやるときに手当をつけたりしていますので、そういったところが評価されて2022年度版の小規模企業白書、国の中小企業庁が発行する白書にも掲載されたことがあります。
素晴らしい。
はい、で、まあ、市長どうでしょうか。フェンシングのことに関しては、まあ、競技会の立ち上げまで含めていろいろこれまでお話をされてきていると思うので、
はい、
私がその協会長になったきっかけのところを少し、
そうですね、触れていただけるとありがたいです。
はい、まあ、令和元年に男子のエペ日本代表の皆さんが沼津で合宿をした際に、
うんうん、
まあ、太田会長当時のですね、
はい、
日本フェンシング協会の太田裕樹会長が参加されて、まあ、講演会のセットの体験会がありますというお話を私のところに、市の方からご連絡をいただいて、
うん、
まあ、杉沢さんの民間の方をご招待していただけませんかということで、うんうんうん、20人ほど当日ですね参加していただきました。でそれからまた協議会を立ち上げるというふうになった際にですね、リストが市の方から送られてきまして、
はい、
この方々を口説いてくださいということでですね、私一人ずつ電話をしまして、ぜひ協議会に参加してくださいとお願いしたところ、まあ、皆さん心よく引き受けていただきました。
うん、
で、やはりそれも20名ほどですかね、
うん、
はい、でその方々が、まあ、メインとなっていただけるということで、それだったらやっぱり杉沢がやるべきなんだろうということでご推薦をいただきまして、うん、会長というね、ことで就任をさせていただきました。ただやっぱ特にその会長を引き受けた理由とすると、まあ、太田裕樹会長の目指すフェンシングの未来像というところにすごく惹かれまして、
うん
うん、もうあの頃からこのマイナスポーツを必ずメジャースポーツにするという強い意志をね、
そうでしたね、
はい、感じられましたもんね、
はい
はい、
めちゃくちゃとんがった施策を展開してました。
そうですよね、
はい、
あとやっぱスポンサーを集める力とか
演出する力とか、すごかったですよね、ドラマチックに演出するんですよね。
そうなんですよね、
はい、
だそのあたりがやっぱりこれからフェンシングは変わっていくだろうと、
うん、
でそこにもし沼津として携わっていくことができるんであれば、
うん、
沼津のこう未来も変わるんじゃないかということで、引き受けさせていただいた結果がですね、
はい、
今年花開いたということで、
あ、大きく
そうですよね、
大輪の輪でしたね。
そうですね、
はい、
ております。
はい、ありがとうございます。で、そのオリンピックの話もぜひね、いろいろと伺っていきたいなというふうに思いますので、市長、次の質問に参りましょうか。
そうですね、はい、これはね、もう大事な話だ
と思います。大事な話です。
はい。
はい、
まあ、今回の、パリオリンピックのではですね、実際になんと、現地に駆けつけて応援に行ったという話で、大いに盛り上がりました。
はい。
まあ、これはですね、そもそも会長自身がもともと予定していたのかということなのか、それとも、現地 で, ですね、応援したいという気持ちが、まあ、強かったということなのか、まあ、このあたりどうだったのかなというのが、結構聞きたいなと思いまして、はい、お願いします。
まあ、当初は 当然あの応援したい気持ちはあったんですけども、ね、まあ、こうチケットを取る手段も分からずに、はい、行ったんですけども、うん、たまたま知り合いの方が現地観戦に行くということでお話を聞いて、でここのツアー会社だったら取れると思いますということで、
なるほど、は
い、そこにお願いしたところ見事にフルーレ団体4日間の試合
す
べてチケット取れますのでと、
ね、
いうことで、まあ、仕事の、ね、日程も調整できる日程だったものですから、うん、現地の方へ向かって、行きました。
いやだけど渡航費用から何からって全部自前ですよね。
そうです、あの競技会から出てるんじゃないかというような噂がありますけれども、あのそんなにお金がない競技会なもんだから、はい、自腹で行ってきます。
すごいですよね、自腹ですよ、
ね、いやエッフェル姉さんみたいなのがあったじゃないですか。
はい、
僕はエッフェル兄さんやってきましたなので自腹で行ってますと。
なるほど、
大
にしていますよ ね、 ね、すごいですよね。
ご自身の負担で行きつつも沼津の皆さんの、ね、思いも背負って現地にお出かけになって、
はい、
さあその現地での様子いかがだったかしらと。
そこもすごく気になりますよね、はい、まあ、オリンピックの開催地であるパリの様子、
うん、
まあ、本当に気になるところですけど、そしてフェンシングのですね、試合会場、こちらの方がどんな状況だったのか、はい、まあ、映像ではね見ることができたんですけど、うん、実際現場に行ってみないとわからない部分、そんなこともあるのかなということ で、ね、お聞かせ願いますか。
はい、はい、もうやっぱりパリですから、うん、もう歩いたところがみんなそこら中世界遺産みたいな雰囲気ですよ ね、
ですね、
有名な例えばエッフェル塔も、凱旋門も、ルーブル美術館も、まあ、本当に地下鉄や徒歩で行ける距離のものですから、そういった観光ですね、巻いた時間にもやったんですが、まあ、その中でも会場のグランパレというのは、うんうん、1900年のパリ万博の時に建てられた建物で、メイン会場になったと、
うんうん、
歴史を感じさせる建物でした、うんうんうん、ただそのドーム型の会場だったので、まあ、天幕を覆ってですね、日差しを遮っていたんですが、
なるほど、
はい、でそれが日本の太陽工業、太陽工業さん、
はい、
という東京ドームの屋根も手掛ける企業が、
なるほど、
その天幕を設置したということで、この日本の素晴らしい技術とですね、そのパリの歴史的建物が、うん、こう融合した試合会場で大変雰囲気は良かったです。でちなみにその1900年のパリ万博の時にエッフェル塔にエスカレーターを設置して非常にこう盛り上がったということなんですね。
1900年代にエスカレーターがあったね。はあ、すごいですね。
私のなんか先人たちに聞いたところ、まあ、あの地方で第一号として西武百貨店ができたときに、はい、エスカレーター設置されたらしいんですよ、みんなそれを楽しみに乗りに行ってたって。
そうらしいですね、
はい、ですから約70年後に、まあ、西武がオープンするんですが、今のこの時代の移り変わりのスピードと違って、やっぱりねこうゆっくり時間が流れてる中で70年経ってももの珍しかったんだろうなと思って、
ね、
いましたね。
なるほどね。結構治安の面とかっていうのはいかがでした？
治安は非常に良くてですね、はい、あの不安を感じることもなかったですし、よくなんかゴミが非常に多いっていうような話を聞くんですけども、カリン市内は全く落ちてなかったですね。
なるほどね。
そうですか。
現場にいたからこそ分かる現場の状況って感じですね。
そうですね、はいはい、ありがとうございます。で今日スミスさんいろいろとねあのグッズを持ってきていただいてますよということで冒頭ご紹介しましたけれども、日の丸のね旗、寄せ書きたくさん、
はい、
それから写真とか資料とかの中に、ぜひあのお手に取っていただきたいと思うんですけれども、はい、兜、
はい、
これもね今日実際に持ってきていただいて、
はい、
これ全体は青で、でねこう中央の部分に日の丸が柱われていてすごくこうインパクトあるな
ありますで、ね、本当に
ここからその兜に関するお話をね、
はい、
ちょっと伺っていこうかなというふうに思います、市長。
はい。もうね、事前にですね、お話をいただいてたんですよね、会長の方から。
はい、
だから、兜を探せば、必ず会長はいるっていうことがわかるというところで、必死になってね、まあもちろん試合も大事ですけど、試合の合間に観客の皆さんが映るわけですよ。水産会長探せみたいな感じで、たら映ったんですよね。一瞬、
はい、
もう目立ってました。
そうですね。
はい。
まさに目印になったわけですね。
その通りです。で、この兜なんですけどね、まあそもそも、こちら応援している時にかぶっていただいたんですけど、
はい、
日本で作っていって持ってったんですよね。
そうですね、
はい
はい、 あの、うん、アマゾンで購入しました。
あ、そうなんですか、はい。こういうの売ってるんですね。
そうですね。
へえ、
はい。やっぱりこう国際映像にこうどう流してもらうかっていうのを考えて、でも、まあ、チケットを取った段階で周りがやっぱり外国の方だというのも分かっていたので、母国フランスの応援大応援団にやっぱり埋もれてしまいたくなかったので
、より目立つようにと。
そうですね。
フランス発祥ですからね、男子のフェンシングは。
もう会場が揺れますね。フランスチーム、はい、フランスチームは。非常にあのやっぱり周りの人もですね、うん、僕に注目をしてくれまして、数多くの国の方々から一緒に写真を撮ってほしいということで、はい。
さすが。
いろんな国々の方々と写真を撮りました。
今日お召しになってるその、はい、ね、ジャパンと書かれた。
そうですね。うん、公式 T シャツにこのハッピーを、
ハッピーね、
これも当日
そうです着ました。
なるほど、はい、ハッピーっていうのもね、なかなか西洋の方には珍しいんじゃないかな。
そうですね、
はい、ね、これもまた目立ってね、
うん、
一躍人気者になった感
じ。なるほど、
わかりやすい日本って感じですね。
でもいいですよね、はい、色合い的にもいかにも日本ってわかりますし、真っ赤でね、
う
ん、
そうですね。
ということは日の丸の寄せ書きも現場へ持ってかれたんですか。
はい、はい、こちらはあの沼津のちびっこフェンサーの子供たちとか、うん、あとは関係しているような、まあ、店舗だとか、はい、選手が通うような店舗ですね、うんうん、そういった方々からあの寄せ書きを書いていただいて、うんうん、でこれが選手の力になればということでですね、現地で掲げながら応援をさせていただきました、
うん、確
かに、あ、うん、こう畳1畳ちょっと一回り小さいかなくらいの大きさですけれども、はい、それでもやっぱ大きさがありますんでね、
ありますね。
これも現地でこうやって掲げながら、
はいですね、
に、うん、あのかなり目立ったんじゃないかなと、うん、いうふうに思います。
力がこもってましたよ。
ねえ、はい、いや、試合もね、当然あの注目なさったかと思いますけれども、そのあたりもちょっと次から伺っていこうかなと思います。
うん、いや、僕らは映像でっていう形だったんですけど、はい、テレビで、まあ、見ていてもですね、その現場の躍動感っていうんでしょうか、はい、興奮っていうのがですね、ものすごく伝わってくる、そんな感じだったんですけど、なおのこと現場だったらどんな状況だったのかなということね、そのあたりも触れていただけるとありがたいなと思いました、はい、
そうですね、
はい、
でもまず先ほどもお話出ましたが、まあ、フランスがフェンシングの母国というのもありまして、うん、自国開催ですからフランスの方々がやっぱフランスチームへの応援がですねすごくて、
そうですよね、
これ仮設のスタジアムでこういうこうトラス構造で組んで、
あ、なるほど、あ、
こちらに今日写真もお持ちいただきましたけど、はい、実際の、ね、会場の様子も、
そうですね、その観客席が応援するときにこうフランス人の皆さんが足踏みをするんで濡れるんですよ。
へ、はい、
そのぐらいこう激しく応援をしていました。僕も負けじとですね、大きな声を出しながら、
揺れ方は震度としてはどのぐらいですか。
震度 0.5 ぐらい
やや揺れてるかなと、
ね、
体感でなんとなく感じるかな。で、ドームになってるんでこう声の響きっていうのも結構あったんじゃないですか。
そうですね、ね、やっぱりあの選手に届かないと応援がと思います。
あ、
静かにやった瞬間に日本頑張れっていう大きな声をね言って、でそれも国際映像で呼ばれていたということで、
タイミング見たですね。
そうですね、埋没しちゃいますんで、ね、
そうですよね、なかなか戦略家ですね。
ね、いろいろ考え考え現地に、
かぶとかぶって大将ですから、
ね、
はい、さすがで す,
す, ごいですね。声だけは出そうと、
あ、
そうで、やってまいりました。
すごいですね、
で試合もね、
そうですね、まあ、4日間見に行きまして、
うん、
4日ともメダルを取るっていうところに立ち会えたことは、まあ、私の人生にとっては、
ね、なるほど、
まあ、これからないんじゃないかと思うぐらい、本当感動的でした、
うん、
特に、まあ、4月に沼津で国内最終合宿を開催してくれた、
はい、
あの男女のフルーレ代表の試合です、ね、うん、で初日が女子フルーレ団体で最終日が男子フルーレ団体だったんですね、
うんうんう
ん、で初日の女子フルーレ団体の皆さんは見事銅メダルを獲得したということ で,、
はい、
で対戦相手がカナダチームだったんですよ。
あ、これまた、
はい、
起源ですね。
そうですね、
この
カナダチームは東京五輪の時に沼津市で合宿を
そうなんですよ、ね、
していただいて、我々もかなりね、
はい、
まあ、コロナ禍ではありましたけれども、うんうん、司会としてお迎えをさせていただいて、はい、その時にもいった選手たちが試合に出てるので、なんかこう沼津との縁をね、
はい、
感じるなというふうに
思ってます。ですよね、
で実はフランスとカナダ がですね、対戦をしまして、
ああ
カナダが勝って最終決定戦に行っているので、
なるほど、
周りのフランス人は、はい、日本を応援するからと
言ってくださったと。
なるほどね。
会場も味方につけながら、見事にメダルを獲得ということです。で、2日目は、エペ男子団体ということで、うんはい、前回東京五輪の時には金メダルを獲得してですね、うんうんまあ、今世界ランキングも非常に高いチームでメダルも期待されていました、うん、決勝まで進んだんですけども、
うん、
本当に最後の1点ですね、
うん
はい、個人で金メダルを取った加納選手が最終戦出てきまして、
うん、
ギリギリまでの戦いをやっていたんですが1点足らずに決めたということでありましたけれども、うん、やっぱ日本のエペの強さっていうのも十分示してたん
で証明できましたね、はい、本当にね、
うんうん、で3日目が女子のサーブルだったんですが、はい、開幕式で旗手も務められた江村美咲選手です、ね、
そう
世界選手権2連覇をしている ということで、でその期待のかかる江村選手が個人戦ではですね自分の実力を全然発揮できましたので、やっぱりフェンシングというのはこの、精神面
そうです、ね、
非常に左右される
確かに
スポーツなんだなって改めて思いましたし、
お
高い町の講演会の際にはですね、歴代のこの優勝者をこう並べて同じ人が優勝できないんだと、
まあ、
そのぐらい当日のフィジカルとかメンタルというのは重要になってくるから、
言ってましたね、そう
ですね、逆に言えば日本人にその優勝するチャンスが、
チャンス、そういうことですね、
言ったお話をこう思い出しましたね、
うん、
で団体戦でもなかなか江村選手は調子が上がってこない中、まあ、他の選手の頑張りもあり、
うん、
最後自分で点を決めてですね銅メダルを獲得したんですが、その時にこう兜を取った時の、まあ、姿を見て心の中にさまざまな思いがあったんだろうなということで、個人的にはこのメダル、うん、女子サーブル団体の、銅メダルというのはすごくこう熱いものがありましたね。
なるほど、
やっぱりこれは、ね、現地でご覧になったからこそ感じるものもね、
う
ん、
そうですね、
たくさんあったんだろうなというふうに、想像しながら今お話を聞かせていただきました、うん、
でも会長やっぱ持ってますよね。
あ、
まあ、会長として相当ご尽力いただいたということも事実なんですけど、この歴史的瞬間じゃないですか、まさに、
はい、
フェンシングの聖地で、フランスを下して、
はい、
こんだけでまさに快挙というような状況になってきて、5つメダルですもんね、
はい、国別では日本がトップだということで、
そうですよね、はい、しかも、うん、それぞれの種目で初っていうのばっかりだったんじゃなかったっけ。これはもう本当に素晴らしい話なんですよ。
そうですね、
はい、
これまで獲得した長い歴史のメダルが4つということなんですが、それを一大会で上回るという、
ね、
そうですね、でそこにまた立ち会っちゃう、
ね、
そうですね、本当にだから歴史的な瞬間にね、
はい、
杉沢さんを立ち会って、
そうなんですよ、
ね、
もう感動します。最終日がそのフルーレ男子だったんですけども、
はい、
見事金メダルを獲得して、
まあ興奮しましたね、
ね、
もうセンターボールに日の丸が上がるそこで、ね、国歌を歌えるっていう、ね、そう、もうなんかこう言葉にできないようなね、
本当にその通りです、
瞬間に立ち会うことができましたね、
市役所も大盛りになりだったですよ。
そうですよ、
まあ、朝早かった
で, でもその一方我々もね、私も朝生放送なんか担当してますから、
はい、
やっぱ一方としてね、速報で伝えられたっていうのは、やっぱ沼津にいて幸せだなと思った瞬間ですよね。ね、選手の皆さんの育成システムとか、
うん、
スポンサーとかですね、あるいはその沼津もね、
うん、
拠点都市としてバックアップしてきましたけれども、
はい、
様々な力がメダルにつながったというふうに、言ってもいいんじゃないかなと思いますけれども、
はい、
実はもう、あと5分ぐらいで終わってしまうので、
そうなんですか、
今度9月の大会の話、
お、そうですね、
していこうかなと思います。
はい、わかりました。まあ、9月大会ということで、第77回のですね、全日本フェンシング選手権大会。
はい。
まあ、こちらの方が交流アリーナでね、行われたんですけど、まあ、昨年に引き続きで、まあ、沼津での開催ということで、オリンピックで日本人選手が素晴らしい活躍したということもあってですね、大変注目された開催だったんですけど、まあ、会長はどのようにそのあたりを見られましたか。
先ほど、まあ、私がついてるなというお話もありましたけど、やっぱり寄り杉市長が一番ついてるんじゃないかっていう
のも、いや
これ駒沢体育館が改修に入ったタイミングの地方開催ということで、去年100周年だったじゃないですか。
そうなんです、
ね、で100周年で1回目を開催し、
やれちゃったんですよね。
オリンピック後にすぐまた、
できちゃったと、 しかもいい成績だったんですよね。
そうなんですよ。いやすごいな。
いや、これはね、私じゃなくて沼津市がなんですよ、うんうん、沼津市がなんですよ、持ってるんですよ。
はい、いや、過去その昭和32年の国体の時に石子がフェンシング会場になって展覧試合だと、語り草になってることがですね、
そうですね、
今回またその歴史の1ページを刻むような、うん、出来事だったんじゃないかなっていうふうに思っています。ただそれに先立って、あの女子のフルーレ代表の皆さんが報告会を開催してくれまして、はい、師匠もね、
あれ良かったですね。
良かったですね。もう、あの地元の、まあ、福屋のロールケーキとか、はいはい、沼茶とか、
はい、仙楽さんとかね、
そうです、
いっぱい出てきましたね。
ものすごい愛してくれてるんだなっていう、
ね、沼津のことね、
はい、具体的でしたからね。
そうなんですよ。で、私光栄にもですね、一人の選手にメダルちょっとかけていただいてもよろしいですかっていう話したところ、よかったら4つかけましょうって言ってですね、全員の選手がもう私にこうメダルをかけてくれました
。ですか、
はい、やっぱこれは本当に沼津のことを好きでいてくれるからじゃないかなっていう、その今までのね、あのこの沼津のサポートに対する感謝の気持ちもあったんじゃないかなということで、まあ、フルーレコーチに次ぐ2人目の4個メダルということです、
は
い、
なるほど、はい、素晴らしい。
重さとかハゲてるとか緊張しすぎて分かりません。
緊張しますもんね、そんななかなかね。
どっしりきましたでしょ。
そうですよね。で、途中で順番メダル名前書いてるのがどうしようか。
ああ、お返しするのにね。
大丈夫です。あの、かけた順に返してくれれば大丈夫です。
なるほど。
それぐらい緊張なさってますね。いやー。ね、
いや話題豊富ですね。
そうですね、
はい、またでもこうやって1ページ1ページね、オリンピックの話もありましたけれども、うんうん、こう全日本の選手権大会の歴史もまた一つ一つ、うん、沼津としても刻んでと、
そうですね、
いうことで、さらにこれからね、うん、まだまだ光が見えてきます。今収録しててだんだん天気も良くなって、西の空に光が見えてきました、
はい、ね、輝かしい、ね、未来を
本当にそう、
ね、示しているような、
ロースカのようにね、
はい、
はい、
そこで固まりますね。
そう、そうですね、で、光が見えてきて、これからのお話を最後にちょっとね、あの、していただこうかなと思いますので、
はい、市
長、
まあ、せっかくの機会でございますから、ラジオを聞きの多くの皆様方にですね、はい、何かお話ししたいことがあったらぜひよろしくお願いします。
そうですね、先日の、まあ、全日本選手権大会も、あの、今までフェンシング見たことなかった人を取って、はい、観客の方に、あの、MC の方が聞いていただいたときに、うん、ほとんどの方が見たことないというようなこともあって、うん、いや、あの、沼津で、うん、こう確実にそのファンも増えているし、うん、そういった機会を提供できているんだなというふうに思っています、うん、で、今後はやはり、岩崎恭子さんとか小野伸二さんみたいな、はい、分かりやすく活躍した方々がこう誇りに思うじゃないですか、沼津市民として、うん、そういった選手を、まあ、オリンピックのメダリストですね、
はい、
沼津から誕生させること、そして合宿などを積み重ねながら世界選手権など国際的な大会を誘致して、うんうん、本当の意味で沼津がフェンシングの街になるようにこれからも努力していただきたいと思ってますし、まあ、それは皆様の応援が不可欠なものですから、はい、ぜひとも応援をよろしくお願いします。
はい、
うん、行政は頑張ります、
はい、
よろしくお願いします。
お願いいたします。最後に市長にまとめていただきましょう。
はい、本日は大変お忙しい中にもかかわらずお越しいただきまして誠にありがとうございました。パリオリンピックでのですね、日本代表の本当に素晴らしい活躍ということでしたね。まあ、特に男子フルーレ、団体チームがですね、銀メダル、こちらの方を獲得した時にはもう本当に感動いたしました。まあ、フルーレ団体チームはですね、4月に沼津で、まあ、先ほども触れていただきましたように合宿、こちらの方をしていただいたわけですが、その際にですね、パリオリンピックでは良い結果とメダルを持ってまた沼津に戻ってこられるように準備したい、こういうふうにね、おっしゃっていただいているんですよね。まさに有言実行の結果を出してくれたと考えています。このように選手の皆さんが頑張っていただいたことは、フェンシングの街沼津を輝いている私ども沼市にとって非常に大きな喜びですし、沼市人も、沼市民としてもですね、誇りを感じているところでございます。そしてパリオリンピックのですね、熱気が冷めやらむ中ですね、先ほども触れましたように9月にはですね、あの女子フルーレ団体チームの凱旋セレモニー、こちらの方を開催させていただいて、パリオリンピックで銅メダルを獲得した選手たちをですね、まあ、杉沢会長とともにですね、お祝いすることができました。選手からはですね、2028年のロサンゼルスオリンピックで金メダルを目標としていますと、まあ、非常にあの心強いお言葉をいただいたことが、
ですね、
まあ、本当に今も思い出すところでございますけど、 本市としてもですね、さらにバックアップをしてまいりたいと考えています。また先ほども触れられましたようにですね、9月の14日から16日にかけてですね、全日本フェンシング選手権大会ということで、午前2年目ということでございますが、広陵アリーナの方で開催されまして、なんと多くのですねオリンピアンの皆さんが参加していただいてですね、大変盛り上がったところでございます。来場された皆様方もですね、先ほども審査会長の方からありましたように、本当に感動された方々たくさんいらっしゃったということでございました。まあ、このような中で審査会長の方にはですね、フェンシングの町沼推進協議会の会長という立場で、フェンシングの普及拡大や大会合宿の誘致などさまざまな取り組みにご尽力いただいていくなど、フェンシングの町沼津を多くの方に広めていただいたことを本当にありがたく、改めて心から感謝を申し上げます。まあ、今後につきましてもですね、フェンシングを通じたにぎわいのある町づくり、このあたりに関しましても、ぜひともですね、しっかりとタッグを組んで連携してやってまいりたいと考えていますので、今後ともぜひともよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回のワンヌマゲストは、フェンシングの町沼津推進協議会の会長でいらっしゃいます杉澤範人さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
上杉市長もまた来月よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。